皆さんこんにちは。藤原直哉の21世紀はみんながリーダーの時間です。この時間は行き詰まった今のリーダーシップを突破する21世紀の新しいリーダーシップについてお話ししていきたいと思います。改めましてこんにちは。7月29日藤原直哉の21世紀はみんながリーダー。今日の話題は未来への王道が見えるかという話ですね。私もバブル崩壊、平成のバブル崩壊をずっとこう見てきました。あと本なんかによればですね、昭和のバブル崩壊とか大正8年まさに100年前のスペイン風邪の時のバブル崩壊の話とか、いろいろ読んできました。でいろいろ見てても思うところがありますが、このやっぱり何か問題が起きた時というのは王道を持って未来に向けて対処するってことが一番重要だということですよね。平成のバブル崩壊で私が非常に興味深く思ったのはですね、あの時そのいろんな会社が潰れましたですね。大きな会社、製造業でも金融業でも、あれ潰れる前の数年間って大騒ぎだったと思いますね。3年から5年の間はですね、実に大騒ぎで、でいろんなこう会、まず会議が多くなりますよね。潰れそうな会社ってとにかく会議が多くなんですよね。見てると会議多くなって、でなかなかあんまり本格的なその決断もできないんですけども、何がしかですね、いろんなこと言い出すんですよ。こういう政策でいきましょうとか、こういう対処をしましょうとか。でもなんかこう見てるとですね、付け焼き刃的なことが多いって言いますか、なんか時代が変わったんだから抜本的に対処しましょうみたいな話はほとんどなくてですね、できるだけそのまず言いたいことは、我々は問題ないんだと、大した問題ではないんだと、だからその大きな心配する必要はない、でもちょっとだけやっていきましょうみたいな、基本的にはそういうスタンスでやってるんですね。でそれを3年から5年やってるとですね、とにかくどんどん見てると会議の時間が長くなっていったですね。会議の時間が長くなっていって、でやっぱりうまくいかないから、やっぱり仕事できる人から順に辞めていくんですね。仕事できる人から順に辞めていって、辞めた人たちはあれひどいってよくみんな言うわけですよね。で残った人たちはしかしそれしかできないんで、結局だから最後は現実を現実として見ることもなく、現実を正視、真正面から見ることもできずにですね、ある日突然潰れちゃったと、なくなっちゃったというのが多かったと思いますね。特に大きな会社って割とそういうのが多かったと思うんですね。3年も5年も時間があればですね、王道を持って未来を作るってことは十分できると思いますね。王道というのは要するにですね、会社は定義的には永遠の存在でありますから、バブル崩壊後の会社というものをはっきりイメージするってことですね。でそれに向けてリストラクチャリング、会社を変えるってことですね。決してダウンサイジングするってことではないですね。ダウンサイジングするってこと自身はこのまま死んでいくってみたいな話ですよね。一旦終わりにしちゃうって意味でありますから、そうではなくて、やっぱり未来をイメージしてそこに向けて動いていくってことで、それが王道ですよね。小賢しい手は労さない。でもその小賢しい手を労するっていうことになぜそうなのか見てると、まず第一に失敗したという認識を持ってないんですね。失敗をしたと、失敗をしたっていうとですね、誰それの責任になるとか、自分がですねその不利になるとか言って、まず失敗を認めないんですね。失敗を認めませんから、未来を作り直すっていう結論も出てこないんですよね。したがってその未来への王道っていうのはですね、まずはじめに失敗をしたと明確に認めないと始まらないってことですね。日本の財政もそうですね、もう1000兆円をはるかに超える赤字を今国は持っておりますけども、あれ平成の時代に作った会社ですよね。いまだにですね、日本政府間違ってましたと、誰も認めてないですよね。要するに竹中平蔵以降のですね、清和会が政権取って以来のこの20年間違っていましたと、まだはっきり誰も認めてないと思うんですね。だからまだ竹中平蔵なんか政府の方に出入りしてますですね。なんか経産省に乗っ取ったような、あれは人の読めないような資料もね、竹中だけ見てですね、役人や民間の政商ですよ、政治でつるんでる企業の連中なんか竹中のとこ未だに行ってるみたいじゃないですか。要するにですね、間違っていたとまだ認めることができないんですね。 ですからそのそういうところってのは最後は証明すると同時に、 間違ってたってことを外が認めるということになりますね。ヒトラーのドイツがそうだったでしょう。それから帝国陸海軍がそうですね。ヒトラーも帝国陸海軍も自分の口から間違ってたと認めることはできなくて、そのまま消滅しましたよね。ソ連共産党もそうなんですよ。ですからその、まあ、最後までこう王道行かない人たちっていうのは消滅するんですね。でその間小賢しい手を弄するわけであります。ヒトラーもそうだったし、帝国陸海軍もそうだったし、ソビエトもそうですよね。潰れる前の最後5年間なんてのはなかなかひどいもんですよ。江戸幕府もそうかもしれませんね。あのいい大老が殺される頃からですよね。もうめちゃくちゃになっていくわけでありますけども、まあなんていうのかな、こうどうしても見えばっかりで生き残るとすりますとですね、それは失敗しかないわけであります。まあ、こういうものがですね、まあ、たくさんの記録、たくさんその過去の記憶として残ってるわけでありますね。で言ってもですね、それ認めないですね。私の経験ではですね、あんたそれ失敗認めないと成功しないと言っても、まあ認めないですね。認めたら終わっちゃうんですね。ということはもうその組織って本当に終わるしかないってことなんですね。驚くべき結論だと思うんですよ。最後の消滅を回避する方法があると。だから今ここで過去の失敗を認めて全部やり直せばいいと。ところがそれをやらないということは、いやそれは未来はないということですね。だから永遠にこのままゾンビ状態を続けるか、あるいはゾンビが終わって死ぬか、2つの1つだってこと、それを自分で選択してるってことですね。ですから恐ろしいですよ。自分でその、まあ、なんて言いますかね、未来がないっていうことをしっかり認めて自分でその通りやってみるんですね。で本当にそんな覚悟決まってるかと、そんなわけではなくて、覚悟決まってなくてもじもじもじもじしてるから、結果的にですね、まあその未来が作れなくて追い込められるわけですけども、まあ旗から見てるとですね、あもうこれは組織として未来を作ることをやめたんだということはよくわかります。でそういう組織にたまにですね、中高の層が出てきます。それは叶わないっていうんで、まあこれはなんかまともな人が出てきてですね、その他手直すということもなきにしもあらずです。なきにしもあらずで、でも非常に可能性は少ないですね。飛び出して外で成功するというのはそれはたくさんあります。そこに対してどうしようもないから、飛び出して外で成功するというのはよくあるんだけども、中で中高の人が出て立て直すというのは、大きい会社だったら非常に難しいですね。最後の社長が少し頑張ることがあるんですよ。もうこれで最後っていう時に、なんかちょっとすごい社長が出てきて頑張るってことがあるんですね。まあ徳川慶喜はどうだったか分かりませんけどね。でもまあちょっとですね、最後の社長じゃ難しいんですよ。最後の社長だけいろいろやったって大体難しいですね。したがってですね、まあ未来への王道っていうのをちゃんとこう見えとかないとですね、まあ基本的には終わるんだなと。終わってもう一回その、まあ、砂浜の砂集めるみたいなところからなんか始めると、神奈川県の砂浜の中結構砂鉄があるんですよ。海海岸線結構黒いでしょ、あれね、砂鉄があるんですよ。だから海ですね、こう永久磁石をね転がすと結構砂鉄がくっつくんですね。まあなんか全てなくなっちゃったら、そんなようなやり方でこういうことやるから誰か来ないっつって、砂鉄のある砂浜に永久磁石をですね転がして砂鉄集めるみたいなね、集めた砂鉄で鉄を作るみたいな、そういうものすごい大がかりなことをしないと次が始まらないんですよ、実はね。そういうのはあります。ですからやはりこういつも王道を見てるってことはすごく重要なんじゃないでしょうかね。でこの王道を見るっていう時ですね、やはりその何が王道なのかということは、やっぱこれはいろんな人たちが言っておりますから、これは大体頭に入れておくことが重要だと思うんですよね。例えば一つはバランスという言葉がありますよね。バランスっていうのはですね、非常に難しい話で、自転車ってですね、この止まってると倒れちゃうでしょ。ところが走ってるとあれバランス取れてちゃんと倒れずに立ってて、ね、前に進みますよね。だからそのバランスもですね、止まってる時のバランスと動いてる時のバランスがあるんですよ。止まってる時のバランスはまだ簡単なんですよ。例えばその足りないところを足せばいいと、で多いところを減らせばいいと、で例えば予算も均衡させてですね、みんなの不平不満が出ないようにするということでありますから、今この状況でね、なんか全てきれいに整えようと部屋を一回掃除するみたいな世界が止まってる時のバランスなんですね。 しかしね、動いてる時って違うんですよ。逆に動きがあるっていうのは、そのバランスが崩れた時なんですね。何かが足りないからそっちに向かって動き出す。どっかが軽いからそっちがこの舞い上がっちゃってどっか動き出すとかね。要するにバランスが崩れることによって動きがあるわけですよ。で、動きがですね、新たなバランスを作ってきます。ですから普通組織の運営とか国の運営は動きながらのバランスなんです。何か今問題がある、例えば環境に問題があるとか、貧富の格差に問題があるとか、技術の継承に問題があるとか、問題があるというところはそこバランスが崩れてるということで、でこの崩れたバランスを立て直すために新しいこの仕事が生まれてくるんですよ。技術の継承ができないからどう継承しようかと行動することによって技術の継承ができるし、それに伴って仕事ができるんですね。あるいはその貧富の格差を解消するために、貧富の格差があるというバランスが崩れた状態があって、これを直すためにいろいろ行動することで社会が良くなる、変わっていくってことありますよね。だからその今バランスが崩れてるところが次動くそのきっかけなんですよ。次そこから動き出していくという、そこから動き出すと簡単に動くというところがあるんですね。ですからそのバランスは常にですね、こう動きながら、バランスを取っていくべきものです。要するにバランス崩れたままほっとくとですね、そのままひっくり返っちゃいますから、そうならないようにこう動きを考えながら、そのバランスを崩れたら直す、崩れたら立て直すと、右に左に左右上下にね、崩れたところを立て直すように動いていくと、いやそれ動きながらバランスを取ってて、結果的にその間に、まあ、みんないい仕事もできるし、それから社会も変わっていくと。動きながらバランスを取ることによって社会の変化にも対応し、そしてそのなんかいい仕事もできるというふうになっていくんですね。ですからそれはそのバランスが崩れた時に、そのバランスを崩れたっていうことがまず理解できること、だからそれを立て直すことでどれだけ意味があるかっていうこと、それからそれを立て直したらどんな方法があるかっていうこと、立て直したらどうなるかっていうこと、こういうのやっぱり知ってることは大事ですね。こういうのは全部循環ですよね。例えば貧富の格差も拡大していくときと縮小していくときあるでしょ。だから国民所得も伸びていくときと縮んでいるときありますよね。環境も良くなるときと悪化するときありますよね。地産地消も良くなっていくときと悪化していくときありますよね。バランスが崩れるって全部この循環の波の位置なんですよ。循環の波の位置はそれ決まりますから、大体あらゆることについてこの循環を頭に入れておく必要があります。金が足んないときどうすればいいか、金が多いときはどうすればいいか、不景気はどうすればいいか、好景気はどうすればいいか、地産地消行き詰まったときどうすればいいか、でそれがそのある程度うまくいったときにね、できるようになったときに、その後何を心配したらいいかとか、全部これ循環なんですね。ある種そのバランス動きながらってのは回転運動ですからね。車輪見れば分かるように動くってことは回転運動ですから、それに伴って何を行動するっていうのも結構循環なんですあれね。だからこういうのはある程度頭入れておきませんと王道は分かりません。それはやっぱり教養です。経済学でもある部分出てくるし、他のいろんな学問でもですね、よく見れば出てきますね。だから一番やっちゃいけないのが、やっちゃいけないというよりもですね、あんまり役立たないのがですね、止まった上でのこう止まってた状態でのバランスなんですね。三方一両損みたいな話はですね、一両損とか一両得とかいう話ありますけども、まああれはね、過去の後始末作るときはそんな話でいいんですよ。過去の後始末作るときはでいいんだけども、未来の場合はですね、例えば三方一両損なんて言わないでね、新しいことやってみんなが十両得するようにやるのが一番いいんですよね。未来がないと、お尻振り返るとですね、損のこう付け回しでしょ。だからそのみんなで妥協してですね、少しずつ損して終わりと、これがいいって話なんだけども、本当は違うんですねあれね。みんなでもっと新しい未来作って、みんなが10両ずつ儲かればね、一番いいわけでしょ。そっちに向かってみんなを統合させて、未来作りって方向にバランスを崩していくんですよ。未来を作るっていう方向にバランス崩していくと、みんな未来作りに対して動き出すじゃないですか。それが一番賢明な方法なんですよ。でやっぱ動きながらのバランス取りっていうのはが基本なんですね。でそういうことはやっぱりちょっと学んでおかないと難しいと思うんですね。企業の経営なんかの場合はですね、まあ何度も言いますように、不景気の時は好景気の心配して、好景気の時は不景気の心配するんですね。例えばですね、好景気の時の不景気の心配って、まあこれは分かりますよね。まあやりすぎたりしないように、過剰投資をしないように、それからその収益の柱をちゃんと作っておくこととか、 あるいはなんかその過労にならないこととかですね、それから不景気がどの程度になるものかよく考えておくということ、まあ、これ必要ですよね。でも今度不景気の時は好景気の心配するんですよ。なぜかというとですね、好景気って黙ってても来ないことがあるんです。自分たちで何か新しい行動をして初めて自分の会社にだけ好景気が来るってことは最近非常に多いんですよ。だから好景気になりたいと思ったら自分で好景気を招く行動をしなきゃダメです。新しい投資とか新しい取り組みを、それこそ忙しいんですよ。でも考えてみると好景気の時にある程度稼いでおいてね、で商売絞っておけば不景気になってもいきなり金に困るってことないかもしれないし、それから不景気になってもあんまりその忙しくないかもしれませんね。不景気だからそもそも暇だっていうことあると思うんですね。不景気に暇であれば時間ありますから新しいことできますよね。そうやって循環させていくんですね、あれ。だからそのいつもこう、まあ、先手先手を打って行動するっていうことが、まあ、未来づくりの王道の基本にあると思いますね。でさらにもっと言えることはですね、その世の中とにかく政治混乱したり経済混乱すると乱れに乱れるし、いろんな人がいろんなこと言うんですね。例えばですね、そんなあの失敗認めないのでこうえらいうまくいきますよとかね、法律ここ直せばちょっとね、法律ここ直すだけで物事うまくいきますよとかね、政府だまくらかして金引っ張り出したらですねうまくいきますよとかね、日銀蹴飛ばして金出させれば株上がりますよとかね、いろいろこうね、その場しのぎの対症療法を考える人がいるんですよ。またこれ結構みんな興味持つんだね。でもなんかね、そんなね、その場しのぎの対症療法とか変な方法をやって最後までうまくいったって話はまずあまりないんですよ。一旦うまくいってもお後がよろしくないんですよ。この平成の日本がそうでしょ。あらゆる奇策を弄してですね、で役人の小賢しい知恵でやってみたものはほとんどみんな失敗ですよね。成功してるならもっと大らかに考えて根本的に人々の幸せを考えてやったもの、これは成功してるけども、まあ、アベノマスクはいい例だけどもね、ああいうデタラメをですね、これを見逃しにやって成功したものなんて今まで一つもないと思いますよ。そんな話は見たことも聞いたことがないと思いますよ。ですからやっぱ王道ではないんですね。やっぱですからこの王道を見極める力って大事ですね。ああこれは王道なのかな、それは違うのかなと、ということで、やっぱ普段自分たちが王道というものを見ながら仕事をし生活してるかどうかが問われますね。これからのだからリーダーというのは王道が分からないと難しいんじゃないでしょうか。王道が分からないと、ああ今日はあのコンサルタントからこんな話を聞いてああやったと、また明日は別のコンサルタントからこう言ってこういう話をやったと、気がついたら何も残ってなかったというケースはバブル崩壊すると本当に多いんですよね。バカな話であります。やっぱりこの王道って自分で分からないとダメですね。で大体世の中王道っていうのはまっすぐ行くと大体その開けるようになってるんですよ。奇策を弄することなくですね、自分の道をまあ貫いていくとね、無理押しをしちゃダメだけども、まあゆったりと貫いていくと大体通るようになってるんですよ。でこの王道行った時の未来のトンネルは私の噂広いんですよね。で広いからそこを間違うことはないですよね。ところが反対に奇策を弄すると未来のトンネルって開いてないんですよ。細いトンネルが見えるように錯覚するんですよ。自分だけ通れる、我々だけ通れる小さいトンネルが開いてるように見えるんですよ。でそれが幻想なんです。行ったらトンネルでも何でもなくて行き詰まりに光が当たってるだけなんですね、あれ。そういうのは本当によくありますね。だからやっぱり今みたいな時ですね、もう M 資金話、M 資金の詐欺話まで出回ってるとか週刊誌で出たぐらいでありますから、奇策を弄するとかですね、変な話、わけのわからないパズル解きのようなことをやって成功するみたいなヨタ話がですね、世の中多分相当出回ってんじゃないかと思うんですよね。まあ金融市場なんかいろんなレポートを見てもそれは感じますよね。なんか一発逆転とまで言わないけどね、まあこうやらうまくいくみたいな奇策を弄するものが多いね。あれみんなダメだね。かえって疲弊するだけですね。でそのやっぱり王道っていうのは自分は退却するまで退却するっていう覚悟はいりますからね。今持ってるものを全部持って未来に行こうということは全く不可能です。だからやっぱり手放すものを自分で理解しなきゃダメです。自分はこれを手放す、あれを手放す、手放すものがきちんとあるからこそあの未来にちゃんと行けるんですね。あるものを手にしてるものを全部持って未来に行こうって、それは全く無理でありますから、その辺の言ってみれば自分自身の人生の取捨選択みたいなものが大事で、これ間違えると全部なくなっちゃうんですね。 まあ、生きてる限り何回もやり直してればその通りでいいんですけども、まあ、なかなかくたびれる話でもありますよね。がっかりする話でもありますから、まあ、そういう意味で言いましたら、こう自分にとって何が大事で何は置いていくべきものなのかっていうことは常にやっぱり理解してないといけないと思いますね。まあ、そんなことを考えますとですね、この未来の王道っていうのは誰にとっても本人が自覚すればちゃんとあると思います。それをやっぱり見つけていくっていうことがですね、これから人生においてすごく重要なことだと思いますので、特にこの不景気の時はね、そこぜひ頑張っていただければというふうに思います。というところで、今日の藤原直哉の21世紀みんながリーダー、未来の王道が見えるかということでお話しいたしました。またどうぞ皆さんお元気にお過ごしください。では今日はこれで終わりにします。さよなら。